ね、旧約聖書の中で最もドラマチックなお話かなって思います。で、なかなかね、子供には聞かせたくない話なんですけども、そう言うと一生懸命聞くかなとなかなか難しいですね。悪いと分かっていることに、つい手を出してしまう、ね、悪いと分かってるのにちょっとね、万引きしちゃったとかね、だから大人になると悪いと分かってるのに浮気しちゃったとかね、そういう時によく言われるのは、つい魔が差してしまって、ね、魔が差してしまって、この前調べたらですね、これを英語にするとですね、Tempted by an evil spirit、ね、悪霊に誘惑されてって訳されるようなんですけど、ちょっとね、悪霊に誘惑されてって言うとなんか被害者ぶってるからちょっとまずいと思うんだよな。日本語の微妙なニュアンス、魔が差してね、本来だったらこんなことするはずないのについついやってしまうっていうことが実は人間ってあるんですよね。ある意味で過ちは誰でも犯すもの、しかしそれ以上にですね、聖書で問われているのは過ちを犯した時の対応の仕方、そこにその人の根本的な問題が現れるのかなって思います。今回の悪人の代表者はダビデです。この罪に身を任せた理由は説明されていません。それよりもこの罪を隠蔽した時の卑劣さの方が明らかに問われています。この10章までのサムエル記第2の10章までのダビデを見ると、ダビデってなんて素晴らしい人でしょうって思いません？本当にね、いつでもどこでもですね、謙遜に、そして主に祈っていく、で人に対する態度もとても誠実なんです。なんでこう変わってしまうのか、それは権力の魔力かなって思います。人が権力を持つってことは恐ろしいことです。何でも自分の思い通りになるっていうところから人間が狂い出すんです。だからあのダビデでさえ権力によってこんな愚かなことをしたって、ね、そう考えるとやっぱり権力者のために祈らなきゃいけないね。権力者ってのはすごい誘惑の中で、あのダビデでさえっていうのが今日のところに出てくるんですね。だからダビデは後にね、このことを覚えながら詩編19編の最後でこう祈ったのかなと思います。このしもべの高慢を抑え支配させないでください。それで私は完全にされ重い罪から清められます。とにかく高慢の問題が、ね、神によって抑えられていないと人間は何をしていかすか分からない問題ことなんだよってこと。それと同時に、じゃあこれは何の権力も持って、私たちにとってはですね、これは無縁な話かというと、でもここにはですね、アダムの罪の根本も見ることができる。全人類の罪のパターンをここに見ることもできるってことですね。とても興味深いところですが、11章でですね書いてあることを、前回やったのは10章まででですね、ダビデがある意味で、ユーフラテス川に至る広大な地域を影響下に収めたっていうことを書いた。だからもう戦争はなくなってて当然なんですが、よくよく見るとですね、10章の14節を見るとね、アンモン人との戦いでアンモン人はですね、自分の町に逃げて入ったって書いてある。10章14節、こう逃げて入った町はどこかっていうと、アンモンの首都ラバ。ラバっていうのはね、昔から今まで続くですね、すごい由緒ある町なんです。これどこだと思いますか？昔はですね、 アンモンのラバトって呼ばれた。アンモンのラバト、現在はアンマンと呼ばれているヨルダン王国の首都ですね。だからアンモンがアンマンになったのかななんて思いますが、とにかくここでは11章の戦いは、ね、城壁都市ラバにこもったアンモン人を屈服させる掃討作戦だから、ある意味でもうね、もう勝てないなんです。で、そういう中でダビデはですね、家来たちだけを出して自分はエルサレムにとどまっていた。この一節の書き方は興味深いんですが、王たちが出陣する時期、ダビデはエルサレムにとどまっていた。本来出陣するはずの時にダビデはエルサレムにとどまっていた。エルサレムで何をしてたのかっていうと、もう大丈夫だよ、もう戦い勝利決まってるからっていうことで昼寝してたって、安逸を貪っていた。そして10章2節、ある夕暮れ時、ダビデが床から起き上がり王宮の屋上を歩いていると、一人の女が体を洗っているのが屋上から見えた。その女は非常に美しかった。なんで女の人が体が外で洗ってんのかとか、どうしてそれが見えるのかとかね、なかなか現代の感覚から言うと分かんないですけども、当時は水は貴重ですからね。でしかも彼女がですね、この体を洗っていたっていうのは儀式的な洗いでもあるんですね。女性のですね、月のものの汚れから身を清別していた。7日間のですね、こもった生活の後で、やっと外に出ることができるっていうですね、時なんですね。でしかもですね、当時のエルサレムのダビデの王宮っていうのは、エルサレムっていうのはこう山になってるんですけれども、その一番高いところに王宮があるんです。その屋上からは町全体が見渡せるんです。だから町の人々が何をやってるかがよく見えるんです。そしてとにかく綺麗な人が見えた。しかも裸だった。で、ダビデはついついその美しさにですね、目を奪われたかのようにして、この女の人を呼び寄せる。なんかね、ダビデこの時本当に緊張感がないんですよね。もう大丈夫って思ってるんです、全て。で、彼女を呼び寄せて関係を持った。女性だったら分かると思うんですけど、この時期に関係を持つとかなりの確率で妊娠するんです。で、彼女の名はバテシェバ。その夫は異邦人であるヒッタイト人のウリアだった。夫は戦争に出ている。で、残っている女の人を呼び寄せて、お目に逆らうことはできないんです、当時の感覚でね。そして関係を持った。妊娠した。ダビデはどうしたか。これからが不思議なところですね。よく理由は書いてません。しかし、なんでダビデがウリアを呼び寄せたいと思ったかっていうと、ウリアと交渉するためじゃないんですよ。これ、ね、ダビデが尊敬されていなかったらこういうことにならない。ダビデはみんなから尊敬されてたんです。ダビデは家来思いの人。まさかダビデが家来の奥さんを奪うなんてことはするわけないよってみんなが思ってるんですよ。 だからとても評判がいいからこそその評判を守ろうとしたんですね。でウリアを呼び寄せて、ウリアが一晩奥と共に寝た。そしたらね、できた子はダビデの子じゃなくてね、あのウリアの子供っていうことになるから、何もなかったことになるっていうことをダビデは考えたんです。明らかに要するに自分の評判を守ろうとしたんです。ところがウリアさんは自分の仲間がね、戦いに出てんのに自分だけですね、いい思いなんかできないと言って家に帰らなかった。11章9節ね、王宮の門のあたりで自分の主人の家にいた人と一緒に眠り、自分の家に帰らなかった。ダビデはね、計画が外れたんですよ。で、ウリアに聞いた。なぜ自分の家に帰らなかったのか。それに対してウリアはこう言った。主人ヨアブも、その家来である戦友たちも、戦場で野営をしているのに、自分だけが家に帰り食べたり飲んだりして妻と寝るということができるでしょうか。そこには戦友の痛みへの共感があったということは当然なんですけど、それと同時にですね、聖書にはですね、戦いの最中は女たちから遠ざかるっていう律法もあった。だから家来たちが一生懸命仲が一緒に戦争にしているときに自分がですね、そういうことをしてしまったら、あのひょっとしたらそれによってね、戦いが変になってはいけないって思ったのかもしれません。それで11章11節で言った言葉ね、彼は神の箱もイスラエルもユダも仮に住んでる状態だ、言ってることはですね、まだ国は安定してないでしょうっていう感じのことを言ってるんです。ダビデにとってみたらもう戦いなんかもう勝利は決まってんだ、何も気にすることはない。でもウリアの方はですね、いやそういうことはないっていう緊張感を持ってたっていうことなんです。ダビデはそれでも諦めずにですね、ウリアを再び食事に招いて酔わせた。酔っ払ってですね、自分の家に帰ってバテシバと関係を持って、そして、あ、バテシバから生まれる子供がウリアの子供になればいいなって最後の期待をかけた。でもウリアは生真面目一徹の人間、家に帰らなかったんです。そしてダビデはどうしたかって、ダビデはヨアブへの手紙をしたためウリアに持たせた。その手紙には何と書いてあったか、11章15節。ウリアを激戦の真正面に出し、彼を残してあなた方は知るぞき、彼が撃たれて死ぬようにせよ。この場面見るだけでね、本当になんかね、もうすごいな、ダビデ人間じゃないなって気がする。だってすごいじゃない、あのね、当時ね、あの王様が将軍に届ける手紙っていうのは、それは命がけで持っていくべき手紙ですよ。今後の戦争に、ね、関係するかもしれないと思ったら、こう絶対にもう本当を誤って、これをですね、大切な王命ですって言って届けるんですよ。その王命の、ね、手紙に何て書いてあったかというと、この手紙の持ち主を、ね、計略にかけて殺せって書いてあるんですよ。こんなひどい話ないじゃない。よくこんなことできるなって思います。見るだけで腹が立つ。それをダビデがやったと、信じられない。それほどに権力ってのは恐ろしいんですよ。思い通りになるっていう中で、本来だったらダビデそんなことしない人だと思うんです。そしてヨアブもヨアブですよ、ね、昔ね、あの自分の仲間をですね、騙し討ちにしたような人間ですから、あ、おめ、うん、やっちゃおうって言ってこうやっちゃうわけですよ。 そしてヨアブはね、その通りやってウリアが死んだ。そしてヨアブは使者をですね、ダビデに使わす。戦いの一部始終をダビデに報告する。それにあたってですね、11章18節から21節まで想定問答が書いてあるんですけれども、ね、普通だったらこれありえない戦略取っちゃったから。そしてその最後にですね、うまくですね、自然のうちにあなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にましたっていう話に持ってこれるようにこう言い伝えさせるんですよね。でもこの使者は王に向かって言った時に特別な言葉が付け加えられています。11章24節、城壁の上から射手たちが矢を射かけた。王の家来たちが死に、あなたの家来ヒッタイト人ウリアも死にました。死者はですね、このある意味で愚かな戦略のせいでウリアの仲間たち、ね、無関係な人たちも死んだんですよっていうことを言ってる。ウリアを騙しにした、そしてウリアの仲間も巻き送って死ぬんですよ。ダビデとヨアブってどういう感覚した人間なんだろうと思う。本当に腹立ちません？ひどい人間だなって思う。だけど権力握るとこういうことできるんですよ。感覚が麻痺するんです、多くの人は。ダビデでさえこんなことやっちゃうんです、ね、これを聞いたダビデはヨアブに言い伝えさせる。このことに心を痛めるな。これに心を痛めてたら将軍やってられないんですよ。もうやってられないんです。ある意味でダビデは自分に聞かせたのかなって。そしてウリアの妻は夫の死を聞いて自分の主人のために痛み悲しんだ。そして喪が明けるとダビデは彼女を自分の家に迎え入れる。これはね、当時としてはね、素晴らしいね、王様の憐れと見られたんですよ。だって未亡人になったら生きていくすべないんだから、ね、あのダビデさんはね、戦争で死んだ未亡人まで世話してくださる素晴らしい王様なんですねって話にすり替わるんですよ。いい根性してると思いません？ダビデの他の詩編を見るとですね、ダビデはこの後すぐに悔い改めたかのようにですね、誤解するんですが、あの子供が生まれるまでダビデは本当に哀れん深い王様のふりをしてるんです。ダビデはなんでこんなことをしたんですか？それは立派な王様だっていう評判があまりにも立ちすぎてるから、その評判を守る必要があったんです。ダビデからしたらね、国が自分が尊敬されまとまってることはみんな全体の安心につながるということを考えたんだと思います。こういう言葉があるんですけどもね、あの17世紀のフランスの天才パスカルがこういうことを言ってる。人間は天使でも獣でもない。そして不幸なことには天使の真似をしようと思うと獣になってしまう。人間は天使でも獣でもない。そして不幸なことには天使の真似をしようと思うと獣になってしまう。これはね、明らかな悪人よりも善良に見える人の方が恐ろしい罪を犯す場合があるってことなんです。気をつけたらいいですよ皆さん。いい人たちいい人たちに限ってとんでもないことをする。それはつい自分の評判を守ろうという動機が働くから。恐ろしいですね。ダビデはいい人すぎたから いざとなったらこんなことをしちゃったのかなって。そして11章の終わりは、ダビデが行ったことは主の御心を損なったっていう言葉で終わります。多分ね、神様のお気持ちとしては、ね、ダビデはうつうつとしてたのを見えてる。だからダビデの方からね、主に自分の罪を告白してくれるっていうことを待ってたのかなって思います。でもいつまでたってもダビデは知らんぷりをしてる。でついに神様は預言者ナタンをダビデのところに使わす。12章1節、ね、神様の側から、ね、ダビデとの関係を回復しようとした。どうしてですか？それはね、サウルの場合はね、罪に対して退けるっていうことをしたんですけれども、ダビデの場合はね、サウルと違ってね、ダビデ王家を一生守るって、ダビデ王家を永遠に守るって神様約束したから、ご自分の約束の家にある意味でダビデは特別待遇なんですよ。でしかも面白いのはね、私たちよくね、謝ったら許してあげるよってね、謝れとか言うんですけどね、謝れって言って謝るような人間は信用しちゃいけません。人間は基本的にね、自分の過ちは認められないんです。あらゆる正当化ができるんです。だってそうでしょ、アダムね、アダムが食べてはないと言われた木の実を取って食べた時何をしましたか。いや、あなたが私のそばに置いてくれたこの女が取って、ね、くれたんで私食べたんですって、ごめんって言えなかったでしょ。実はアダムの子孫っていうのはごめんなさいって言えないんですよ。皆さんの周りでね、だからね、自然にごめんって言える人はね、本当にすごい人です。とにかくダビデは自分の側から神様にごめんなさいと言えなかった。そういう中でナタンはですね、ダビデにね、こう罪を指摘してるっていうことを気づかれないように全く別の話をダビデにした、ね、ダビデさん、ある貧しい人が、ね、本当に大切にしている一匹のメスの子羊あった、ね、いつもこのメスの子羊と一緒にですね、食べて、飲んで寝る、それほどまでにですね、このメスの子羊は大切だった。それは貧しい人にとっての唯一の財産だった。ところが一人の旅人がね、飛んでいる人のところにやってきたとき、ね、この豊かな人はですね、旅人のために自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しんで、貧しい人のメスの子羊を奪い取って、貧しい人のメスの子羊を奪い取って調理して客をもてなしたって。まあ、私たちの感覚からしたらですね、いや、お客さん来た時にごめんなさい、今ね、差し上げるものがないんですよって言ったら済む話なんですけども、あのね、当時のね、このこう遊牧民の間ではね、やっぱ客をもてなすっていうのはすごいことなんですよ。これはね、メンツがかかってるんです。客に恥ずかしい思いをするっていうのは不面目なんです。だからもう本当にですね、メンツをかけて客をもてなすんです。だけどもったいない。どうしたかっていうと、隣の貧しい人からですね、そのメスの子羊を取ってきて、そして料理してあげた、どう思いますかってダビデに聞いた、ね、ダビデはその話を聞いて、とんでもないことをするやつだ、そんなね、自分の権力を重ねきてですね、貧しい人から取るような人間、そんなやつはすぐに死刑にすべきだってダビデは怒ったんですよ。劣化のことが起こった。それに対してナタンは何と言ったか、あなたがその人です、あなたが自分の体面を守るために貧しい人の最も大切なものを取り上げたじゃないかってことを言った。でその後ですね、主はダビデにこうおっしゃる。12章8節、私はあなたに本当に多くのものを与えた、ね、それでも少ないというなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えてだろう。 まあ普通の感覚から言ったらダビデも欲しがるっていう罪がまずいんだと思うかもしれない。でもね、神様おっしゃってるね、欲しいんだったらいくらでもあげたんだよって言ってる。でも問題は何かっていうと、十二章九節、主の言葉を蔑み私の目に悪を行った。主の言葉を蔑んだだろうって、お前は、あなたはヒッタイト人ウリアを剣で殺し、彼の妻を奪って自分の妻とした。よくよく見るとね、ダビデが非難されてるのは欲望に負けたことではなくて、あなたの望んだものはいくらでもあげることができたんだよって神様おっしゃって、それよりも自分の評判を守るためにウリアを殺した、そして家来の罪を憐れむふりをして何もなかったことにした。権力者の傲慢と偽善を非難した。どうしてかっていうとね、ダビデは最初の段階から分かってた、イスラエルの本当の王様は神様であって、自分はその代理である。だからこの地上の王様がやって当たり前のことをダビデはやってはいけないんだ。ある意味でダビデがやったことは地上の王様だったらやりそうなことなんです。でもダビデほどに評判が良くないから、大抵地上の王様はね、だから評判を守るためにですね、姑息な手段を使う必要がね、もともと悪い人だってみんな分かってるからってでもダビデの場合はいい人だっていう評判があるからこそですね、評判を守るためにとんでもないことをやっちゃったってことですね。でそのことをですね、12章10節で 主はこう言って、主を恐れずに主を蔑んだ。お前は私を蔑んだんだと神様おっしゃってる。ダビデの罪っていうのはね、あの10回の後半の全てに反しますね。殺人、姦淫、盗み、偽証、むさぼり、全部あったんです。でもね、何よりも根本的な問題なのは、人を人と思ってないんです。ウリアを人間と思ってない、ウリアと一緒に死んだ人を人間と思ってないってことなんです。だからイエス様はこの10回の後半をこうおっしゃった、あなたの隣人を自分自身のように愛しなさい、隣人を自分自身のように愛しなさいっていうことはね、本当に目の前の人を本当に高価で尊い神の形に作られた大切な存在だって見るってことなんです。それをあなたは自分の評判ばっかり気にして、こんな人いなければいいって思ってはいなかったかってこと、皆さんにも思い当たるところはないでしょうか。人間というのはやっぱりね、関係の中で生きるから評判というのはとても大切なんですよ。ダビデはこの時、本当にヤーベこそが王であるっていう原点を忘れて、地上の横暴な王と同じ存在になり下がっていた。これに対して本当の王である神様はこうおっしゃった。12章10節、今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちは目の前で、あなたの妻たちを目の前で奪い取り、隣人に与える。これは次回分かりますけれども、とにかくですね、ダビデの息子たちが殺し合う。で最後にダビデの息子アブサロムがダビデに謀反を起こして、ダビデの奥さんたちと白昼公然と寝るっていう話につながっている。それがあらかじめ神様によって予言されているってことですね。この時ですね、ダビデは自分の罪を本当に心から認めて、 私は主の前に罪あるものですと言った。そしてナタンもすぐにですね、主もあなたの罪を取り去ってくださったと言った。すぐになんか許しの宣言あんまりも開けないなって思う。でもこれもともとね、神様はダビデを許したいと思ってダビデの罪をしてきてるんです。ダビデを許したいと思って罪をしてきてるんです。ただついてですね、こう警告される。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いにあなたの心を起こさせたので、あなたに生まれる息子は必ず死ぬ。このね、あの言葉なんですね。あなたは死なない。ダビデよ、あなたは死なない。しかしあなたの子は必ず死ぬ。死なないと死ぬということがセットになっているんです。だから生まれて間もない子がダビデの身代わりになるということを言っている。しかもですね、この主の敵に大いにあなたの心を起こさせたというのはちょっとですね、あまりにももともとはこう書いてあったんじゃないかなっていうのがね、多くの英語の訳でこうなってるんですね。ダビデは主をひどく侮辱した。ダビデは主をひどく侮辱した。だからダビデの罪は許すけれどもね、ダビデが犯した罪の結果は現れるよっていうこと言ってる。ここで罪の許しは何なのかっていうことを考える必要がある、ね、罪は許すけれども、お前が私を侮辱した、お前が私をこれほどに侮辱したことの結果は必ず現れるんだよっていうことを神様おっしゃってる。主はその子をね、打たれ病気にする。そういう中でダビデはその子のために神に願い求め、断食して引きこもって一晩中地にひれ伏してお祈りする。もう本当にダビデはね、生まれた子を可愛くてしょうがない、本当にこの子の命が流れるようにってね、神様から宣告を受けても諦めることなく、神様が御心を変えてくださるんじゃないかってこう真剣にお祈りしたって言うんですね。でもその子が死んだっていうことが分かった途端ですね、ダビデは12章20節、地から起き上がって体を洗って身に油を塗り衣を変えて主の家に入り主を礼拝した。そしてその後食事を食べた。家来からしたらですね、いやもうにこれまで悲しんでたから当然喪に服する期間かと思ったら、そうじゃない。それに対してダビデはこう言った、ね、神様がひょっとしたら御心を変えてくださるかもって祈ったんだけども、御心を変えられなかったからね、死んじゃった、死人はよみがえるんだから、もうこれ以上祈ってもしょうがないから食べるんだよっていうふうに言ったって言うんですね。でもね、ここのところで面白いダビデのね、これはいい姿勢なんですけどね、皆さん諦めがいいのはダメですよ諦めがいいのはね、こう日本的にはね許されるかもしれないけど、ね、聖書的に言うとね、あなたは神様に本当に真剣に食い下がってないってことなんです。ダビデは徹底的に神様に食い下がってるんですよ。どの面して食い下がることができるんだろうと思うぐらいに、神様がひょっとしたら御心を変えてくださるんじゃないかってね。これがやっぱりダビデのすごいところなんですよ。その後どうなったかっていうとね、ダビデは妻バテシェバを慰め、12章24節、彼女が男の子を産み、彼はあの子をソロモンと名付けた。不思議にも次、主はね、ソロモンを愛されたので、その名をエディデアと名付けさせた。エディデアっていうのは主に愛されたものって、これがねまたすごいんです。だってさ、ダビデとバテシェバの関係って許されない関係なんですけどね、この時点ではね、ダビデが真剣に悔い改め、そしてこの命が流れるようにって真剣に祈ったと、神様がコロッと変わる。神様がコロッと変わってね、 バテシェバとダビデの関係を正式な結婚関係と認めて、そして次にバテシェバから生まれた子供をですね、本当にダビデの後継者として期待するんです。神ご自身がすごいね。だけどもともと不倫の関係じゃないかと思うんですけどもね。これはすごいことです。そしてだからここでダビデが真剣に神様にお祈りしたっていうことの結果があるわけです。だからダビデが本当にバテシェバから生まれた子をあれほどに愛おしいんだ、ね、その気持ちをダビデ神様は見てて、次に、ね、2番目に生まれた子を主に愛されたものとして見てくださったってことなんです。だから、ね、私たちはどんなに取り返しのつかない罪を犯したとしても、ね、神様は本当にですね、私たちが悔い改めることによってですね、神様ご自身も変えてくださって、私たちの忌まわしい罪さえ恵みの結果に変えることができるってことなんです。でもそれと同時にそれで済まないところがある、まあ、その後の話ですけども端折りますが、将軍ヨアブはですね、ラバをですね、もう本当に完全にですね、勝利を収める手前まで行った。でもそこのところでヨアブは思ったんですね。ここのところで自分がですね、完全に攻め取ってしまうとですね、自分の評判の方が上がるから、これは良くないと、ね、やっぱり王様はダビデだからといって、ダビデにですね、この最終的な詰めの作戦をですね、ダビデに任せるって。だからここで書いてあるのは、ダビデのですね、罪の結果は国としては何も現れてないということなんですね。でもダビデの罪の結果は家庭に現れた。それどういうことかというと、さっき言ったようにね、ダビデは神様を軽んじた。神様を軽んじる姿勢がダビデの子供の中に現れてしまうってことです。ガラテヤ書6章7節にこういう言葉があります。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけばその刈り取りもすることになります。親の姿勢が子供に次の罪を犯させる。何が出てくるかというとですね、ダビデの長男アムノンが腹違いの妹タマルを恋焦がれる。その理由は13章1節2節、タマルが美しかったから。でしかも処女であって何かをするということはとてもできないと思われたからね、自分の手にできないって思えば思うほどですね、タマルのことがもう愛おしくてたまんなくなっちゃった。アムノンは苦しんで病気になるほどであった。ここに恋の心理が巧みに描写されている。アムノンの悩んでる様子を見たですね、アムノンの悪い友達はですね、作戦を与える。ケビオを使え、ね、ケビオを使ってね、ダビデさんはとても優しい人だから見舞いに来てくれるに違いない。その時にですね、妹のタマルをね、看病によこしてほしいって願ってごらんなさい。その通りタマルは大目でですね、アムノンの世話に来た。そこでアムノンはタマルを騙して寝室に呼び寄せ、タマルに迫る。彼女はお母さんは違っても同じお父さんの子供なんだから、こんなことはありえないでしょっていう。でもアムノンは力ずくで彼女を恥ずかしめた。アムノンのやったことはダビデにとても似てるんです。ダビデはバテシェバの美しさに惹かれて、この人を自分のものにしたいって思って、その衝動が抑えられなくなった。アムノンもそうだった。そして自分の願いを叶えるためだったら危ないということをした。ダビデはウリアを騙し討ちにした。アムノンはタマルを社会的に抹殺することになる。しかもなんでダビデ騙されるんだよと思うんですけども、それ以前にアムノンは父親に対する尊敬があんのかよ、こんなことのために父親を使うなんて思いますよね。だけどこれダビデが神を軽んじた姿勢と同じなんです。 そればかりかひどいのは13章15節、ね、目的を果たしたアムノンは激しい憎しみに駆られて彼女を嫌った。その憎しみは彼が抱いた恋よりも大きかった。これどうしようもない男の性だね。そしてこれが問題なのは、ね、どういう関係であろうとも少女を奪った者はその責任を一生取り続けるっていうのは立法の命令なんです。アムノンはお父さんの姦淫の罪を真似したんですけども、ダビデの場合は責任を取った。でもアムノンの場合は責任を取らなかった。その結果13章19節、タマルは頭に灰をかぶり身につけていた綾織の長服を引き裂いて手を頭に置いて泣きながら歩いていった。だから自分がレイプされたっていうことを公にするような姿勢で、もうこの後タマルは恥ずかしくて人の前に出ていくことができないような状態になってしまった。ひどいです。とにかくこの結果どうなるかというと、皆さんよくご存じの通りね、タマルの実の兄アブサロムが頭に来てアムノンに復讐をするわけですね。アブサロムがアムノンを復讐し、で今度はアブサロムが自分がですね、あのお父さんから嫌われたと思って、そしてダビデに謀反を起こして、ダビデは一時的にエルサレムから逃げざるを得なくなるってことです。そうするとね、これ全体を通してみるとね、私たち罪の許しっていうけどね、あまり都合よく解釈してないかなと思うね。罪が許されるってことは神様との関係が回復するってこと、これは素晴らしいことなんですけども、でも多くの人罪の許しをね、罪の結果がなくなることだって誤解してる場合があるんです。罪の結果はなくならないんですよ。人間関係の常識ですよ。人を裏切ったら人から信頼ね、失われるでしょ。親がとんでもない生き方をやったら、当然ながら子供はその生き方を真似るんですよ。神様の裁きっていうよりはね、親の悪い習慣、親の生き方は子供に受け継がれるんです。その結果としてどうなったかというと、本当にこのあとダビデはもう12年間ダビデは本当にですね、悩み続けるんです。しかも自分の蒔いた種だって思うからですね、ここにきちんと毅然と振る舞うことができないって。だから許してもらっても大丈夫なんてことはありえないよ。蒔いた種は刈り取らなきゃいけない。昔僕の進学校の友人がね、こんなことを言ってたね。あの散々な、ね、歩み方をしてやっと進学校に入ってきたんですけれどもね、自分はね、回り道をした分だけですね、本当に罪の許しってのは素晴らしいなって分かりますね。ひどいことをやった分だけ罪の許しは本当に分かるけどもね、でも分かってください、絶対僕の真似やしてほしくないって、絶対僕の真似してほしくない。どうしてかっていうと、蒔いた種を刈り取るってことはすごく大変なんだよ。蒔いた種を刈り取るはすごく大変だから、誰もね、僕の真似をしてほしくない。でも罪の許しは素晴らしい。じゃあ罪の許しって何かっていうとね、神様との関係が回復するから、私たち地上においてね、まあ、蒔いた種を刈り取るということを加えて、いろんな問題に直面する、いろんな問題に直面するときに神様が共にいてくださるとね、犯した罪さえ益に変えられる。だからちょうどね、ダビデの場合だったらバテシバとの関係から生まれた2人目の子がダビデの後継者になるわけでしょ。もう本当にまるで罪がなかったかのような現実がある。でも同時にダビデが犯した罪は子供たちに現れてしまって散々な苦労をするってこと。だからね、罪の許しは神が共にいてくださるっていうことなんです。 神が共にいてくださるとどんな災いさえ益に変えられる、そういうことで罪の許しは何も変えがたいすごいことなんですけども、だからといって許されるからと思って罪を犯したらあなたはとんでもない道を歩むことになるよということも考えなきゃいけないということですね。でしかもこのダビデの素晴らしさ、ね、今まで言ったらね、もうダビデ嫌いになったなんて言わないでほしいんですけどね、これでダビデ嫌いになったっていう人は、ね、聖書を全然読んでない人だからねダビデはすごい人なんですよ。それでも何かっていうとね、この自分の卑劣さをね公にしちゃってるんですよ。普通だったらこれほど卑劣なことをねやっぱりオブラートに包んでですね、やっぱりこうやりたいんですけどね、みんな知ってんだ、世界中の人がダビデがいかに卑劣だっていうことを。だけどね、それほどに自分を飾らずに自分の問題を あらわにしたのは何のためですか。それはこんな私でさえ許されたんだからあなた大丈夫だよっていうことをダビデは伝えたくてたまんないんですよ。こんな僕だって大丈夫なんだからあなたも大丈夫だよっていうことをダビデは伝えたいんです。だからこれを書かせて、しかもその祈りを例えば詩編51編に書いてあるの。詩編51編ね、今日さっきあの黙想の中で読んだ。で詩編51編って面白いんですけどね、その5節ね、あの自分がねなんでこういうことをやっちゃったかっていうとですね、あの私は戸がある者として生まれ、罪ある者として母は私を身ごもりましたって、まるで母ちゃんが悪いかのような話だね。母ちゃんの罪がですね私に伝わったみたいな話を書いてあるの。おい、 いくらなんでもひどいだろうと思うんですけども、でもねこれは根本的に大切なことを言ってるんです。それは何かっていうと、私たちは知らないうちにアダムの子孫になってるって。アダムの子孫っていうことはどういうことかっていうと、全てのことを合理化するんです。自分の基準で合理化できるんです。どんな悪いことをやったって自分はこういう状況下でって正当化できるんですよ。自分に関しては特別になれるんです。だからダビデが言ってるのは、本当の意味で人間を変えることができるのは自分の力ではなくて聖霊の働きなんだと言って、詩編51編の10節から12節ね、3回にわたって聖霊の働きが言われる。これは旧約に出てくる最も美しいですね聖霊予言の一つですね。神様が私に、だから自分で自分を変えられない、変えられないほどに自分の中にアダムの性質が流れている。だからあなたの揺るがない霊を与えてください、聖なる御霊を与えてください、使えることを喜ぶ霊、また自由の霊を与えてくださいっていう、私を変えることができるのは聖霊の御業だけだっていうことをここで言ってるんです。でその結果は何かって、13節、私は背く者たちにあなたの道を教えます。私は自分の罪をあらわにすることによって、そしてあなたの許しをあらわにすることによって、どんな罪人でも神のもとに立ち返ることができる、そのきっかけを与えたいんだって言った。私たちの中でダビデほどの悪いことをした人は多分いない、ね、でもダビデだって許されたんだからあなたは大丈夫だ。しかもダビデの場合はね、こう神様の契約があった。ダビデ王家を永遠に立てるってこと。それと共に、ダビデの子、イエス様は、私たちの罪を負って十字架にかかり、私たち全ての罪を許してくださるっていう話につながる。だから、ダビデが、ね、罪の告白を導き、そして許しを与えるために、ダビデの子が十字架にかかってくださったっていう話につながっていく。お祈りしましょう。だいぶ時間過ぎてしまいました。天のお父様、本当にありがとうございます。どうかダビデのことを通して私たち自身があなたに立ち返る勇気を得ることができますから、ありがとうございます。尊き主イエスキリストの名によってお祈りします。